使徒一章6節から11節をお読みします。さて弟子たちが一緒に集まった時、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。彼らに言われた。時期や場合は父ご自身の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登っていかれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。先週の木曜日はイースターから数えまして40日目でした。イエス様が天にお帰りになった日ですね。キリストの昇天日と申します。で、イエス様の昇天日はドイツ、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、ベルギー、ハンガリーなどなどですね、ヨーロッパの国々の国の祭日になっています。そして盛大に昇天祭として言われています。で、アメリカではその昇天日、木曜日じゃなくって木曜日から3日後の日曜日、それが今日なんですけれども、それを昇天主日、アッセンションサンデーとしてお祝いいたします。キリストの昇天は復活の延長で、それを目に見える形で表したものに過ぎない、まあ、そんなふうに解釈された時代もありましたけれども、今はキリストの昇天の意義というものがもう一度見直されています。イエス・キリストの昇天には神学の議論だけではなく、私たちの信仰にとって大切なことがいくつもあります。そのすべてを一度にお話しすることができませんので、今年のこの昇天日には3つのことに絞ってお話したいと思います。第一、キリストの昇天はキリストが栄光の主であるということを私たちに教えてくれます。昇天は地上での働きを終えたイエス様が元おられた栄光にお帰りになっていく、そのことですね。主イエス様は昇天によって本来ご自分が持っておられた、本来が栄光の王であり栄光に輝く神であることを目に見える形で多くの弟子たちに示されたというわけです。で、イエス様は十字架の前にもご自分が栄光の王であることを示されたことがありました。ある山の上で、それまで普通の人と変わらない姿であったイエス様が栄光に輝く姿に変わられたんです。この出来事は主イエスの変貌というふうに呼ばれています。実は栄光の姿に変わられたんじゃなくって、栄光に輝く姿こそが本来のイエス様のお姿だったのです。貧しき人、悲しみの人、苦難のしもべとしてのお姿の方がイエス様の変貌だったわけです。この時の主の栄光の姿を見たのは弟子たちの中でもペテロとヤコブとヨハネの3人だけでした。でも昇天ではもっと大勢の弟子たちがイエス様の栄光の姿を見ることができたのです。弟子たちはキリストの昇天によってイエス様こそ主である、その信仰の確信をさらに強められました。ルカによる福音書のおしまいのところにやはり昇天の様子が描かれています。 その箇所はルカの24-50-53ですが、こう書かれていますね。それからイエスは彼らをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて彼らを祝福された。祝福しておられるうちに彼らを離れて天に上げられた。彼らはイエスを拝し、非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、絶えず宮にいて神を褒めたたえていた。十字架によって一旦失ったイエス様を弟子たちは復活によってもう一度取り戻したんでしょ。でもその主は40日経ってまた再び自分たちから去っていかれる。だったら悲しむのが普通じゃないですか。でも聖書は非常な喜びを持ってって書いてあります。なぜ弟子たちは喜ぶことができたんでしょうか。一体何を喜んだのでしょうか。もうすぐ聖霊を受けるからでしょうか。それもあるでしょう。キリストの証人となる、証人になるという使命を授かったからでしょうか。それも素晴らしいことでしょうね。主がもう一度帰って来られる、その約束をいただいたからでしょうか。もちろんそのどれもが大きな喜びです。でもそれに勝る喜びは、弟子たちが今まで信じ従い仕えてきたイエス・キリストが紛れもない神である、栄光の主であるというその事実を目の当たりにしたからです。イエス様が単なる預言者の一人に過ぎなかったとしたら、その十字架の死には贖いの力はありません。復活も起こりません。弟子たちはイエス様こそ神である主であるということをこの時に改めて確信したんです。そしてイエス様が栄光の主であるなら、天こそがイエス様がおられるのにふさわしい場所だから、主は天におられ、そして天におられる主を全世界の人々が礼拝する、そのことを喜ぶことができたんです。弟子たちはイエス様が去っていかれることを悲しむよりも、主が栄光のうちに天に帰っていかれる、それを喜ぶことができました。皆さん、イエス様を信じる私たちにとって一番の喜び何でしょう。それはイエス・キリストこそ誠の神なんだというその確証を与えられるということではありませんか。主の栄光を仰ぎ見、この主を礼拝する、それ以上の喜びはありません。ですから弟子たちが主イエス様を礼拝したように、私たちも天におられる主を礼拝するんです。主の昇天の意義第2は、私たちがやがて天に入ることができる、キリストがその先駆けになってくださった、天への道をつけてくださったということです。先駆けという言葉は初めて聞く方もありますか。これは本格的な事業が始まる前に最初に派遣される人、あるいはそのグループのことですね。先遣隊なんて言いますよね。トヨタがカリフォルニア、ケンタッキー、ニューヨークにある子会社を集めまして、4000人規模の北米本社をプレーノーに今作ろうとしています。予定では再来年の2017年ですね、販売と生産と管理部門がそこでスタートする。金融部門は、まあ、今ニューヨークにあるんですけれども、それはもう少し後になるそうですね。でももうそのためにすでに、従業員が移動してきているわけです。そうした人たちのこと、本格的に会社がスタートする前に来て準備をしている人たちのことを先駆けと、こういうわけですね。イエス様は聖書の中で私たちの先駆けとなられたと呼ばれているんですが、それはイエス様が天に行かれた後、数え知れない人が天に帰ることができた、イエス様がその人々を天に迎えて来られたからです。イエス様はおっしゃいました。あなた方は心を騒がせないようがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。 もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。主はこの言葉の通り天に私たちの場所を用意してくださいました。イエス様に従ってきた人々を天に迎えてくださいました。死後の世界のことは聖書でありましてもはっきりと語っていない部分があります。だから聖書をいろいろ調べてみるんですけれどもよくわからないことがあります。でも私はイエス様が天に昇っていかれた、そのことによって私もまた必ず主がおられるところに天に迎えられるという確信を持っています。天は人間の空想によって作られたものではありません。それは確かな現実です。キリストの昇天がそのことを私たちに教えています。イエス様に従った弟子たちの多くはユダヤの国の再興を期待していました。ですから昇天の際にも弟子たちはこう言ってますね。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。イエス様はそれに答えて、時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであってあなた方の知る限りではないと言われました。弟子たちの心、地上の国ではなく天の国に向けさせてくださったのです。天こそ私たちの帰るべきところ。弟子たちの務めは地上の国を建てることではありません。全世界に対してキリストの証人になり、人々がキリストに続いて天に帰ることができるようにする、そのことのためなのです。イエス様の昇天、その意義の第三は天を見上げる信仰を教えてくれるということです。弟子たちはイエス様の姿が雲に包まれて見えなくなってもまだ天を見上げていました。みんなその厳かな光景に心を奪われていたんだろうと思います。そんな弟子たちに天使は言いました。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。これはイエス・キリストの再臨の約束ですね。弟子たちはこの後エルサレムに行きまして約束の聖霊を待ち望んで9日間を過ごします。弟子たちはずっと天を見上げていたんではなくて主が命じられた次のアクションを起こしています。でもこの時以降弟子たちの信仰は天を見上げるものになったと思います。間もなく天におられる死を礼拝する礼拝が始まりました。弟子たちはさまざまな困難に直面しましたが、いつも天からの助けを呼び求めました。ステパノは殉教の時天が開けてキリストがそこにおられるのを見ています。サウロは天からの光に照らされて教会を迫害するものからキリストの使徒へと変えられました。ペテロは天からの幻によってユダヤ人以外の人々もキリストを信じる信仰によって等しく神の民になるんだということを確信することができました。聖書はクリスチャンに対してあなた方は上にあるものを求めなさい、そこではキリストが神の右に座しておられるのである。あなた方は上にあるものを思うべきであって地上のものに心を惹かれてはならない、そう教えています。上にあるものを思う、つまり天を見上げるのがクリスチャンの信仰です。天を見上げるのがクリスチャンの信仰なのです。初代教会で歌われました栄光の賛歌、それが天を仰ぐ賛美でありました。この賛美を歌い天を仰ぎキリストを称えキリストに信頼しキリストを証ししていたことを 証ししています。天の糸高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。我ら主を褒め、主をたたえ、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝し立てまつる。神なる主、天の王、全能の父なる神よ、主なる御一人子イエス・キリストよ、神なる主、神の子羊、父の御子よ、世の罪を除きたまおしよ。我らは憐れみたまえ、世の罪を除きたまおしよ。我らの願いを聞き入れたまえ、父の右に座したまおしよ。我らは憐れみたまえ。主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみ意図高し、イエス・キリストよ、聖霊とともに父なる神の栄光のうちに、アーメン。ローマ皇帝は自らを意図高き者としました。皇帝礼拝をクリスチャンに強要したんです。しかしクリスチャンたちはそれに屈することなく、主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみ意図高し、そう賛美して天におられる栄光の主への信仰を貫き通しました。現代の私たちはクリスチャンといえども、上にあるものを思う、天に憧れるということが乏しくなったように思います。迫害の時代や戦争の時代、貧しさや苦しみの中を生きた人々にとって天は親しいところ、また唯一の希望です。多くの人は言います。もう毎日の生活が大変で、神様は仰ぎ、神様に仕える余裕などないんですよ。でも実際は逆のようですね。平和な時代、豊かな社会に生きていますと、逆に天を見上げることが難しくなってしまう。辛いことがあっても友達に話して気を紛らわせることができます。落ち込んでも気晴らしができる場所や方法がもういくらでもあります。そして元気を取り戻す。そんな風にしていますと、聖書を読み祈っていましても神様の言葉に目が開かれるという体験、それによって魂が生き返るという体験、御言葉によって導かれていくという体験がだんだんと少なくなってしまうんです。聖書はそこから天を見る窓のようなものですね。ところがその窓にカーテンが、ブラインドがしっかりかかっていましたら、天の光が差し込んできませんし、そこから天を見ることができない。祈りは私たちの霊が順々に天に昇っていく、そのはしごのようなものです。でもはしごもそれが立てられないで横に寝かせられたままだったら、私たちの祈りは天と地をつなぐものにはならないでしょう。聖書を通して天を見る、祈りを通して天とつながる、そこに神様を信じる者たちの本当の幸いや喜びがあります。神様を知らなかった時には決して見ることのなかった天の光、かっては味わうことのなかった満たしを得ることができるんです。これは他のところでは決して得ることができません。私たちの心が地上のことだけに向けられているなら、この幸いを体験することができないのです。そんな残念なことにならないように、私たちの心に天の光を迎え入れようじゃありませんか。日々の生活を天の光で照らしながら、それを振り返ってみたいと思います。天は私たちの主がおられるところ、そこから日々の力を受け取るところ、私たちもやがてそこに行くところなんですから。テモテへの第一の手紙3章16節、これは主の昇天日に心に刻むのにふさわしい言葉と思います。確かに偉大なのはこの信心の奥義である。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、 御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。お祈りしましょう。父なる神様、この世のこと、地上のことばかりに心を奪われている私たちに、天を仰ぐようにと教えてくださり、感謝いたします。私たちの日々の祈りの時が、また毎週の礼拝の時が、天を仰ぐ時となりますように、栄光のうちに天におられる主を賛美した、世々の生徒たちに習うことができますように、天の父の神の右の座におられる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。